神は愛ですということを、先週のクリスマス礼拝でこのヨハネの手紙からご一緒に聞きました。でその続きである今日のテキストでも同じことが、強調されております。神は愛です、あるいは神は愛なり。でこれは神様の宣言の言葉として語られている、そのように言っていいだろうと思います。で今日のテキストでは特に16節の後半から17節の言葉が、心に響く思いがいたします。16節のこの3行目のところ、段落の変わったところからですけれども、神は愛です、愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。この御言葉であります。裁きの日に確信を持つことができます、こうあるわけです。裁きの日、それは聖書が示すところによれば、終わりの時に審判者が来て、私たちはその神の前に立たされる、そういう時のことを想像することができます。地上の生涯を終え召されたならば、その天国に行って神の前に立たせていただける、そういうことを私たちは願い、また信じるわけでありますけれども、このキリスト教の名画の中には、最後の審判、その場面を描いた作品というものが非常に多いわけです。でそういうものがこの教会が誕生して以来、この教会の街道の中に多く描かれてまいりました。でそれはおそらく当時ですね、万人が聖書を読めたわけではなかったわけですね。聖書を手にすることができなかった、それを読むことができなかったわけですから、ああいう絵が街道であるとか、いろんなところに描かれることによって、そのことを通してこの視覚的に人々に悔い改めを迫り、また信仰へ導くための一つの手段であったと言ってもいいと思うのです。生きている間に良い行いをした人は天国に行けるけれども、悪い行い、悪行を重ねた者はこの終わりの時に地獄で苦しむことになる、そういうふうなこの絵というものがですね、たくさんあるわけです。日本のカトリックの教会であったりですね、そういうところにもこう描かれています。裁きの日、終わりの時、私たちの人生をすべてご覧になっておられた神が、すべてご存知である神様が私たちを裁かれる、私たちがその神の前に立たされるとすれば、果たして私たちは堂々とそこに立ち得るだろうか、それに耐えられるだろうか、そういうことを考えるわけです。今日は一年最後の日曜日であります。今年一年を振り返ってみても、私たちの歩みはどうだっただろうか、そんなこともまた考えなければなりません。ああやり遂げたとか、立派にやったとか、何の問題もなく立派に生きれた、非の打ち所のないそういう歩みだった、そういうふうに私たちは自らを誇ることができるでしょうか。で決してそうではないと思うんです。 失敗や過ちを繰り返す本当に不完全で不十分な歩み、そういう歩みでありながらも、しかし許され、神の憐れみの中で生かされてきた歩みであった、そういうことを思うのです。そういう歩みを繰り返す私たちですから、この終わりの時に神様の前に立たされると、吹き飛んでしまうしかない、そういう本当に小さな儚い罪人であるっていうことを、私たちは正直に認めざるを得ないと思うのです。でけれども、今日のこの御言葉には、裁きの日に確信を持つことができると、こう記されているわけです。これはすごいことだと思うんですね。私たちは今申しましたように、本当に裁きの日に確信を持つことができるでしょうか。しかし今日の箇所は、裁きの日に確信を持つことができる、さらに愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができますと、こう語られているのであります。で、この言葉が本当にこう心に響いたというか、考えさせられた御言葉であります。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです、とこう記されております。最後の審判の時、天国の門の前で、私たちは恐れたり、あるいはうろたえたりすることはない。神の愛は完全であって、私たち神を信じる者すべてが確信を持って裁きの日に、神の前に、主の前に立つことができる、このことをこのヨハネの手紙の著者は強く訴えているのであります。愛が私たちのうちに全うされている、だから確信を持って裁きの日に立つことができるというのであります。この完全な愛というのは、このことは少し前の4章の10節の言葉を見ますと、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として、でこのところを、新しい聖書の訳では、私たちの罪のためになだめの捧げ物としてっていうふうに訳してますけれども、そのような仕方で、形で神を、御子をお使わしになりました、ここに愛がありますと、こう示されていたわけであります。私たちの罪を許すために、主イエスが、子なる神が十字架に死んでくださった、ここに愛がある、完全な神の愛があると、ヨハネは繰り返し語ってまいりました。もうこのイエス様のゆえに、神の前に犯した許されない罪は何一つないの、ないのだ。この神の愛は完全であって、いや、神は愛そのものであるがゆえに、許されない罪はない。それゆえに裁きの日に確信を持つことができる、こうヨハネは語っているのであります。でそれに続く17節の、終わりの言葉、この世で私たちもイエスのようであるからですという、この ことは、まあ、一体どういうことであるのか、まあ、そういうことをこう考えさせられたわけです。私たち自身がイエスのようだ、そう語られているわけです。私たちは自信を持って自分はイエスのようだと言えるでしょうか。イエスのようだと言われると、私たちはまたあの十字架上のイエスのことを思い起こすわけですね。さらには友なき者の友となり、虐げられた者、貧しい者、弱い者に手を差し伸べられた主イエス、そしてすべての命の尊厳をこう回復させられた、そうした尊い働きをなさったイエスであります。にもかかわらず、最後は人々から侮辱され、十字架に死んでいかれた主イエスであります。このしかし17節の言葉を見ると、この世で私たちもイエスのようだからだというふうに言われている。このことは本当にこう難しいことであります。十字架に死んでいかれたイエス、他人を救ったのに自分は救えない、イスラエルの王よ、今すぐ十字架から降りてみろ、そうすれば信じてやろうというふうに人々はイエスを罵ったわけであります。他人を救ったということについては多くの者がそれを認めている。しかし自分が救えない、自分を救うために十字架から降りてこないイエスであります。そのように侮辱される主イエスの姿、そういうものがあの福音書の十字架の場面に描かれております。徹底的に他者のために、人間の救いのためにご自身を捧げ尽くされた主イエスであります。でこの主イエスと私たちが同じである、この世で私たちもイエスのようだからである、そう言われると、いやそんなことはあるはずがない、私があのイエス様のように他者のために、隣人のために、多くの人たちのために身を粉にして働いたなど、そんなことはありえない、誰もがそう思うところであります。しかし今日の聖書ではっきりとこのヨハネは、この世で私たちはイエスのようであるからですとこう語るのであります。でこの部分についてある仲介書が、まあ、こんなふうに、まあ、説明をしております。神との交わりによってキリストと同質のものとされていることが、キリストの救いの確信と最後の審判に関する信頼との基礎である。神との交わりによってキリストと同質のものとされている、それがここで言われているイエスと同じものとされているということなんだ。まあ、そのように、まあ、少し難しいことですけど仲介書に書かれているわけです。神との交わりにおいて同質だ、同じだというわけです。一人子、子なる神であるイエスであります。子なる神イエスは父なる神と一体であるわけです。父なる神と一体であり、交わりにおいて一つである主イエスであります。その主イエスと私たちは同じだというわけです。神様とイエス様と同じように私たちも その一つの交わりの中に入れられている、生かされているんだ。だからイエスのようであるということをこのヨハネは語るのであります。15節を見ますと、イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまりますとあります。イエスが神の子であると、こう信じて告白すれば、良いことをしたとか悪いことをしたとかそういうことではなくて、ただ主を告白する、そのことにおいて神が私たちのうちにとどまってくださり、神との交わりにおいて私たちは一つとされていく、イエス様のようになっていくことができると、こう語られているのであります。だから裁きの前に確信を持って立つことができる、そこで完全な神様の愛のうちに招き入れられて、神様のうちにとどまり続けることができる、あるいは神の平安のうちに憩うものとされていくのだ。なぜなら神は愛だからだということを語っている、そのように言えるだろうと思います。18節に、愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出します、なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです、こうあります。神様に罰せられることは何一つないのだ、完全な愛のうちに招き入れられて神と一つにされている、いや、イエス様のようにされている、だから恐れるものは何一つないというわけです。で、私たちは神の愛を信じることができないところから、このいろんな恐れとか不安というものが生まれてくると思うんですけれども、神の愛が私たちに注がれている、本当にこの確信に立つならば、その恐れは締め出されるのだ、こういうふうに語られていると思うんです。裁きの日に確信を持って立つことができる、恐れどころか裁きの日に私たちは喜んで神様の前に確信を持って立つことができる、もう恐れるものは何一つない、この神との関係における確信が私たちの人生の生きる力になる、そういうことを聖書は私たちに語りかけているのではないでしょうか。私自身の中に、あるいは私たちの周囲にですよ、どんなにいろんな難しい問題があったとしても、完全な神の愛のうちに自分は生かされているんだという確信を持つものとされれば、そこでもう何も恐れることはないのというわけです。最後の21節の御言葉に目を向けたいと思います。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです、これが神から受けた掟です。で、この、掟という言葉、これは新しい聖書の訳では戒めというふうに日本語に訳していますけれども、いずれにせよ、ただ一回この掟っていうのは愛について語られるわけ、私たちに対する神からの命令、掟、あるいは戒めというものは、 このこと一点愛に尽きるというわけです。あなた方は神からこのように愛されているわけだから、あなた方も互いに愛し合いなさい、愛し合うものとなりなさい、こういう教えが最後にこのなされております。私たちは教会の交わりにおいて神の愛に満たされている。だから互いに愛し合うものとして共に生きることがここで求められております。私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからですというふうに19節に記されております。私たちが愛するのはまず神が私たちを愛してくださっているからだ。そして神は愛ですとヨハネは繰り返しこの箇所で語っております。神は愛です。その神のうちにとどまることが私たちを愛に生きるものへと変え、また神を証しするものとして隣人へと向かわせていく力であるということを、このクリスマスの後の一年の終わりに深く心に留めながら、それぞれにまた新しい歩みへと導かれてまいりたいと思います。